こんばんは。自分に期待できる未来を子どもたちにプレゼントする天才キッズラボ水本舞です。前回の音声、ね、あなたはどう感じましたか？そして今日の音声も引き続き聞いてくださってありがとうございます。実はね、これ私の母も、私が有名大学を出て有名企業にね就職したことがね、すごくやっぱり嬉しかったそうなんですね。で、友達に自慢できるのも嬉しかったなんてね、言ってました。で、友達に言うたびに、いやもう、すごいね、みたいな。羨ましいな。よくできたお子さんで、本当にいいよね、ってね。なんかこう、そう言われるのが、まるで自分の子育てが間違ってなかったんだって、なんか認めてもらえたみたいで嬉しくて、本当、トンビが鷹を産んだって、こういうこと言うのよね、みたいなね。私の一番の功績はあなたを産んだことだから、みたいなことをね、笑いながら言ってくれていたなっていうのを今も思い出します。で、まあ、とはいえ母はいい大学を出てね、いい会社に入るのがいいっていうのはよく言ってたんですよ。よく言ってました。で、なんでかっていうと、自分がすごく苦労してたからなんです。母は父にね、母の父に、女の子はね、別に大学行かなくていいってやっぱり言われてしまった世代の人なので、短大を出てね、それで、すぐにやっぱり結婚していたので、なかなかその自分の力で働くっていうことはね、やっぱりやっていなくて、で、私がこの5歳の時に母は離婚してるんですけれど、シングルマザーになって、じゃあいよいよ子供をね、自分が育てていかなきゃいけないってなった時に、やっぱりその仕事ですごく苦労しているんですね。だからこそいい大学を出ていい会社に入るのがいいよっていうね、思いに多分つながっていったんじゃないかなと思います。で、やっぱりそう言われて育ったので、私自身もエリートになることがいいっていうね、思い込みを作るきっかけの一つに、母の言葉がなったんじゃないかなとは思うんですけど、でもそれでも一回も私、母から勉強しなさい、テストでいい成績取りなさい、この大学入りなさいってね、強制されたことないんですよ。むしろそんなに勉強しなくていいんじゃないのっていうふうに言われたぐらいです。はい。これね、私自身がね、勉強が楽しかったっていうのもあるんですけれど、私がやった結果を喜んで母が自慢するってことはあっても、私が母の望むような結果を出すこと、これを強制されることってね、一回もなかったんですね。で、これは子供として強制されないっていうのは本当にありがたいことでしたし、私と母との関係がね、私が思春期でも良好であったっていうのは、これもやっぱり理由の一つなんじゃないかなって今ね、分析して思うんです。で、その上で、今回の音声では、親が自分の正しさ、常識、思い込み、これをお子さんに強制してしまうと何が起きるのか、つまり木に登れと強制してしまうとどうなるのか、その未来をちょっとだけお話しさせてください。このお話は私の母の友人のお嬢さん、A さんとしましょう。 A さんのお話です。 A さんには2人の息子さんがいました。 A さんは自分のお子さんにエリートになってほしい、これをね、心から望んでいらっしゃって、息子さんたちが小さい頃から、いい小学校にね、入れたいっていうふうに思ってたそうなんですね。で、お兄ちゃんは結構このやれって言ったことを素直にできる子で、すごくね、成績も良かったそうなので、 A さんはお兄ちゃんにすごく期待をしてたそうなんです。で、一方で、勉強がちょっ と、そんな好きじゃない。で、かつね、すごい自由奔放な弟さんには、そこまで期待をしてなかったんですって。で、いつもこう、お兄ちゃんとね、これ弟さんを比較して、勉強が好きじゃない、勉強しない弟さんを、もうなんでそんなに出来が悪いのって嘆くこともあったそうなんです。ただですよ。お兄ちゃんが小学校受験で、A さんが入ってほしいなって思ってた小学校にね、入れなかったそうなんですね。でも A さんはもうずっとお兄ちゃんに期待をかけて、もうお兄ちゃんだけにね、もうこう全力投球していたので、もうすごく落胆して、お兄ちゃんにね、こう言ったんですって。恥ずかしい、こんな学校に子供を通わせてるなんて知られたくないって。当時パートでね、お勤めになっていた場所で、落ちてしまった学校を受験するっていうことを知ってらっしゃった方がいらしたそうなんですね。お話しされたんでしょうね、この学校を受けるんだって。 で、結局ね、合格することができなかったので、その方に会うのが恥ずかしいからってパートも辞めたそうです。まあ、それから、数年後、弟の方のね、小学校受験、弟さんの小学校受験があった時に、今度弟さん、実はね、実力では合格点に届かなかったんだけれど、繰り上げでね、奇跡的に希望の、A さんが希望する学校にね、合格できたそうなんですね。で、それからはお家の中での扱いが逆転したそうです。A さんはもうお兄ちゃんよりも弟さんに期待するようになって、弟さんもね、一生懸命勉強してきたから、もう成績もね、どんどん良くなっていったみたいなんですけど、90点のテストをね、持って帰ってきた時に、こう言ったんですって。なんで90点なのよって。なんで100点じゃないの。こんなケアレスミスしないでよ。どうですか。もしあなたが自分の親にこんなこと言われたら。中学生に、ね、なった弟さんは、おばあちゃん、私の母の友人ですよね。こんな話をしたそうです。もう俺一刻も早くこの家出たいんだよねって。もうこの家にいたくない。だから自分が家を出ることになった時はおばあちゃんも応援してよねって。そんなね、内緒話をしたそうです。さあ、あなたはこの話を聞いてどう思いましたか？もちろんね、大事なのは、いい悪いじゃないよってことなんです。いい悪いじゃない。いろんな考え方の方がいる。それで私もいいと思っています。で、その上で、このね、ご兄弟が今どうなったか、ね、大きくなってると思うんですけど、私は詳しくは知らないんですが、私の母から聞いた話だと、弟さんはいつも A さんと口論をしていて、時には A さんやおばあちゃんに手を挙げるぐらい荒れてしまったそうなんですね。もちろん自分の辛さとかしんどさ、それを人にぶつけることがいいとは私も思わないです。ただその上で、この弟さんが天才性を伸ばす子育てで育てられていたら、なんかもうちょっと違う未来があったのかな。家族と信頼関係を築きながら、もっと自分らしく活躍できる未来があったのかなって私は思うんですね。この A さんのエピソードは私にとって本当にもう他人事ではなくて、自分が望むように子供を育てようとしてないか、子供の人生を通して自分の人生をやり直そうとしていないか、その大切な問いを考えるきっかけになったんです。きっとね、あなたも親であればもう誰だって子供が幸せであることを望みますよね、きっと。A さんは自分にとっての幸せが子供たちにとっても幸せだと、もしかしたらね、考えてたのかもしれません。でも私たち親は、子供には子供の考えがあって、親の考えを子供に強制はできないっていうことを忘れちゃいけないと私は思うんです。だって子供たちって私たち親の人生をやり直すためにいるわけじゃないですよね。あの時、ああしておけばよかった、もっとこれやっておけばよかった、もうだから子供に同じ失敗はさせまい、もうそれもね、確かに愛情なのかもしれません。でも本当にね、これ知っておいていただきたいんですけど、過干渉な親に育てられて適切に失敗を経験できなかった子供、自分の頭で考えさせてもらえなかった子供は、心の問題を抱える可能性が高くなるっていう事実があるんです。毒親っていう言葉もありますよね。そして学歴や年収よりも自分で進路を決めたか、これが人の幸福度により影響するんです。良かれと思って、ああしなさい、こうしなさいってお子さんに言ってきたことが、お子さんに幸せになってほしいって思って伝えてきたことが、お子さんの心の健康や幸せを感じる力を損ねてしまうのであれば、それって親子ともに幸せなことじゃないんじゃないかなって私は思います。だからこそ私たち親自身が今自分が何に価値があると思っているか、まずこれを知って、その正しさ、常識、思い込みを本当に子供に伝えていきたいか、これをね、しっかりと吟味して、 じゃあこれからどんなことを伝えていきたいか考える、このプロセスをしっかりと今踏む必要があると私は思ってます。このやり方も3ヶ月のね、実践講座の中ではもうしっかりと学んでいただきますので、どうすればいいかわかんない、もう一人でやるのは不安という方、安心してください。そしてこの実践講座では、物の見方を変えた後にどんな接し方をすると子供が、ね、信頼関係をこう築いた良好な 親子関係に、ね、なれるか、もうそこもお話ししてきます。自分で考えられる子、自分で行動できる子になる子供への声かけってどういうものか、これがいいらしいってね、声かけ結構あると思うんですけど、もうこれだけ覚えてくださいっていうね、たった4つのルールもお話しさせてもらいます。もう天才性を伸ばす接し方についてもね、しっかり学んでいただきますし、もうこれやることによってお子さんの反応がみるみる変わっていきますので、まあ、ぜひね、それも楽しみにしていただければなと思うんです。ということで、今日の音声はここまでです。今日も聞いていただきましてありがとうございました。水本舞でした。また明日の音声でお会いしましょう。